もちろんこの和歌以外にも見どころはたくさんあります。ただし見る必要もないところも同じくらいあって、全体の密度が薄いということですが、例えばちょっとした言葉のリズムと戯れた和歌などは、先ほどの補足徳にも見られましたが、他にも山風の吹きのまにまにもみじばは、このもかのもにちりぬべらなり、山風の吹きのまにまにもみじばは、このもかのもにちりぬべらなり、読み人知らず。このもかのもというのは、こちらをもてあちらをもてくらいの意味で、つまりはこちら側あちら側くらいの表現ですが、この和歌の面白さは、吹きのまにまにという二字の繰り返しの後に、このもかのもという三字の繰り返しを加えつつ、ちょっとしたリズム遊びと戯れたことに終始するようです。それさえなければ、ただ山風の吹いている間にもみじばはあちこちに散るようだというありきたりの着想を落書きしたものになってしまいますが、リズムの面白さがあるものだから、着想がユニークなものとして生きてくるのです。そこに思考がこもります。この種の遊びですら、紀貫之の手にかかるともっと生き生きとしてきますから、それを眺めてみましょうか。足引きの山の山盛り盛る山も、もみじせさする秋は気にけり。足引きの山の山盛り盛る山も、もみじせさする秋は気にけり。紀貫之。山盛りというのは牛丼の大盛りのことではありません。それは山を守るものの意味ですが、漁師や木こりが勝手に守るようなものではなく、むしろ国家公務員が聖なる山を守るような朝廷の役人のイメージが強い言葉だったようです。それが資源のためか、あるいは墓所でもあるのかは知れませんが、ともかく、足引きのと称えられるような山を守っている山盛りの守っている山ならば、人の侵入さえ拒否するものなのに、さすがに山をもみじさせる秋の到来だけは阻止することができなかったよ。それで秋が来てしまいましたと読んでいるのです。現代語の意味を聞かされると、過剰な説明を並べたようにも聞こえますが、実際は山の山盛り盛る山もと、山を3回繰り返すうちに盛り盛るという類似表現の連続、あるいは別の見方をすれば、やまもがそれぞれ3回繰り返されるような際立った言葉のリズム遊びの傾向が、和歌の意味よりもはるかに優位に私たちの愉快をくすぐるものですから、この和歌は面白く聞かれるのです。さらにここでは、例の枕言葉が生きています。つまりは、足引きのとわざわざこと置くべき山を守っているほどの山盛りであると、上の句では山盛りの力を称えるように思わせながら、下の句では、そんな山盛りになどお構いなく、葉を色づかせる秋は来ました。と今度は、足引きの山であるから山の勢力が強くて山盛りなどにもみじを阻止することなどできないよと、本来の山にかかるイメージに足引きのを返している。そんなきめ細かいシャレが冒頭の足引きのにはあるようです。ただし、先ほど述べましたように、この和歌の圧倒的な魅力は言葉のリズムの愉快さにあり、それを感じたいのであれば、あなたもこれを早口言葉の一種だと思って連続3回つっかえずに言い切ってみてくださればよいかと思います。足引きの山の山盛り盛る山も、もみじせさする秋は気にけり。足引きの山の山盛り盛る山も、もみじせさする秋は気にけり。 足引きの山の山盛り盛る山も、もみじせさする秋は秋にけり。そのうちなんだか、躍起になって、とうとううまく言えた瞬間の心地よさ。それこそ、この和歌の最大の魅力です。ところで、紀貫之の和歌は、五線集においても輝いていますから、もう二つほど紹介しながら、冬へと移ることにいたしましょう。ちょっと理知的な説明的傾向のうちに、リリシズムを込めるような彼の特質がお分かりいただけるかもしれません。竜田川、秋にしなれば山近み、流れる水ももみじしにけり。竜田川、秋にしなれば山近み、流れる水ももみじしにけり。紀貫之。竜田川、秋ともなれば山に近いので、流れる水さえもみじしています。近みというのは近いのでという表現です。竜田川はもみじの名所としてもしばしば和歌に読まれる歌枕ですが、手抜きがてらにウィキペディアからの部分引用でもしておきましょうか。奈良県生駒市の生駒山登録を源として南流、流域に生駒谷、へぐり谷を形成している。生駒郡、斑鳩町で大和川に合流する。木々が水面に映し出されて、みなそこにもみじしているように見えたのか、それとも散らされたもみじが流れゆくのを川さえ色づいたと呼んだのか、あるいはその両方か、皆様の想像にお任せしようと思います。日暮らしの声もいとなく聞こえるは、秋夕暮れになればなりけり。日暮らしの声もいとなく聞こえるは、秋夕暮れになればなりけり。紀貫之。日暮らしの声も絶え間なく聞こえてくるのは、秋の夕暮れになったからです。いとなくというのは、いとまなしのことで、つまりは日暮らしが、休みなく、絶え間なく泣いていることを表しています。これもちょっと読むと、当たり前のことを説明過剰に述べているように思われますが、必ずしもそうではありません。まず上の句では、声もいとなく、の表現が大切です。日暮らしの一斉に鳴く声というのは、ちょっとセイレーンの歌みたいな、異界の笛の音みたいな、不思議な空間に包まれたような、心に突き刺さるような響きをするものです。その日暮らしの声がしきりに響いてくるのは、秋の夕暮れになったからだなぁ。と、これだけなら、その場に起こるべき認識を、当たり前に記したに過ぎません。しかし下の句の秋夕暮れにという表現には、おのずから秋が次第に暮れていく、つまり秋が深まっていくというイメージが重ね合わされています。さらに、いとなくという表現から、ただしきりに泣いているばかりでなく、休むこともなく、必死に泣いているような印象が生まれてきますから、それが日暮らしのサイレンみたいな響きと結びついて、日暮らしが不思議な響きで必死に嘆くような声を上げているのは、次第に秋が暮れていくのに怯えてでもいるのでしょうか。もうすぐ命の尽きることを感じながら、そんなニュアンスが生まれてくるのです。もちろんこれを、枯れゆく命に怯えるみたいに、日暮らしが秋の夕暮れに必死に泣いています。などと説明されたら、なんだか読み手の着想自慢でも聞かされているみたいで、興ざめするにも程がありますが、逆に、日暮らしがしきりに泣いている秋の夕暮れ、という情景をありのままに記したような裏側に込めるから、聞き手がその裏側に気づいたとき、 干し上がったものが余韻のようにして後味となって残るのです。それでいながら表面はどこまでも現実を写し取っただけのように読まれているものですから、つまりは当たり前のことを説明しただけのような明快な和歌であるにもかかわらず、そっと余情というものがどこかに込められているような、それだからこそ昨日貫之なのです、と言ったらちょっと褒めすぎでしょうか。ところでこの貫之の理知的な傾向は、極めてストレートな表現を目論む場合があり、かえって現代的な感性に馴染むような若さへ見られます。例えば春宴の次の和歌などは、久しかれ、肌に散るなと桜花、亀にさせれど、移ろいにけり。久しかれ、肌に散るなと桜花、亀にさせれど、移ろいにけり。久しくあれ、虚しく散るなと桜の花を、凛に刺したのに、散ってしまいました。なるほど、移ろいにけりは婉曲表現かもしれませんが、ちょっと残酷なくらいのぶっきらぼうさがこもります。正岡式のものに、亀に刺す藤の花房短ければ、畳の上に届かあざりけり。亀に刺す藤の花房短ければ、畳の上に届かあざりけり。正岡式というものがありますが、藤の花が畳に届かなかったとぶっきらぼうに閉ざしたために、藤の花房が本当は切られつ豊かに咲き誇りたかったものなのか、あるいは元の木に咲き誇る姿を読み手が眺めたかったのか、なんだかつかみきれないけれど、かすかな哀れみのようなものが不愛想な短歌の底にかすかな余韻として残されてしまうような、そんな効果とちょっと似たところがあるでしょうか。ちなみにこの二つの和歌を比べてみると、正岡式という人の言葉には心情を込めずに事実をありのままに記しているように見えながら、その陰に深い心情を宿しているような類稀なる特殊性が見えてくるかもしれませんね。冬歌、寛大八。ようやく冬の歌です。まさか五線集で、これほど膨大なコンテンツが生まれるとは、開始するまでは思いもしませんでした。冬の和歌ではまた、山吹歌いさんに登場してもらいながら、五線集の前半を閉ざそうかと思います。果たして歌いさんの上達はいかほどでしょうか。けれども最初の相手は、どうやら8歳の女の子のようであります。ともかく着想を提示しましょう。陰暦10月、つまり神奈月、しぐれの降る夕暮れ、親の帰ってくるのを待ちわびて読んだ和歌。さて、五線集には幼い子供のものさえ収めているあたり、八大衆の懐の深さを感じますが、まずは山吹歌いさんの方から読んでもらうことにいたしましょう。神奈月、しぐれに暮れる夕暮れに、母さんの影を待ちわびるかも。神奈月、しぐれに暮れる夕暮れに、母さんの影を待ちわびるかも。とりあえず着想をそのまま記してから、プロポーションを整えるつもりのようです。もちろん現代に生きる歌いさんが自らの思いを記すものですから、今更神奈月などは使いたくはありません。早速読みなすには、10月の雨は降ります、長々とあなたを待てば宵の傘して、10月の雨は降ります、長々とあなたを待てば宵の傘して、どうも驚きました。山吹さんも日に日に成長しているようです。 初めの頃の拙い落書きとは随分内容が異なっています。一方では長々とした雨に長く待ちわびる思いを込めるような和歌の伝統も踏まえ、さらには宵の傘を差しながらあなたを待っていればという現代文の素直な表現を統治法を交えながら、あなたを待てば宵の傘してと二重の余白みたいに余韻を残す方針はなかなか取るべきものがあるようです。一方、本来は長雨というよりはにわか雨を意味するしぐれですが、その表現をバッサリと切り捨てて10月の雨に委ねた点も、お題からは少しそれますが、思いに寄り添ったような表現になっています。ただちょっと引っかかるのは、やはり長々とのようなかつての和歌を意識しすぎたような表現で、あるいは現代語であるならば、10月の雨は降ります、いつまでもあなたを待てば宵の傘して、10月の雨は降ります、いつまでもあなたを待てば宵の傘して、と自然な語り口調へ移してしまった方が市場に勝るかもしれません。過去の表現の安易な借用はかえってセンテンスの統一性にマイナスに作用する場合が多いからです。もちろんそれを乗り越えた表現も可能ではありますが、それには過去の遺産が完全に自らの言葉として消化されている必要があるでしょう。山吹さんはとりあえず自分の使っている言葉から馬鹿に精通していったら良いと思います。そのうち過去の表現もまた自然に取り込まれていくには違いありません。それにしても、あちらで山吹さんが首をひねって私を恨めしそうに眺めますので、もうちょっとだけ言葉について説明をすることにいたしましょう。すべてわからなくても結構ですから、まあ参考くらいに聞いているがよい。もとより私の述べることが絶対ということもないのですから。おおよそ社会という広範な砂に慣らされていない言葉というものは、市場とは対極に存在する言葉の泥遊びのようなものに過ぎません。私たちが流行歌の歌詞を聞いているとき、その表現がどれほどユニークであっても、ちょっと乱れた言葉を使用しても、それほど不自然に感じないのは、まさに現代語の感覚の中で、社会一般の人に認められるように書かれた、歌われるための詩であるからに他なりません。現在の語り言葉そのものが、その正当性を保証しているのであって、字引きや文法がそれを保証しているわけではないのです。反対に、そこから外れた謎サークルに引きこもって、いつの時代ともつかないような言語を、個別勝手にこね回しても、ドロドロとした異物が捏造されるばかりです。その中で最もいびつなものは、現代文とも古文ともつかない、つまりは日本語ですらない己言語の新設で、しかもその謎表現ですらその場限り個別勝手で言語としての統一性がないものだから、どこまで行ってもこなれた表現には至らないという不始末です。例えば次の短歌を眺めてみましょう。鍵穴に鍵を満たしめ柔らかく、夜の指動く誰も見ていぬ。鍵穴に鍵を満たしめ柔らかく、夜の指動く誰も見ていぬ。小島ゆかり。鍵穴に鍵を満たして柔らかく、夜の指は動くよ誰も見ていない。鍵穴に鍵を満たすという表現からして、ありきたりの日常感覚に基づいて市場を込めるという精神からは想像もつかないようないやらしい表現です。試しに自らが鍵を開けるときか、 誰かが鍵を開けるときに、ささやいた言葉として浮かべてみてください。鍵穴に鍵を満たしてドアを開けました。一体どのようなシチュエーションで、このような表現が市場を駆り立てるというのでしょうか。強いて言うならば、恋人同士の戯れで、鍵穴に鍵を満たしてドアを開けちゃった、と、わざと変な表現を試みて、二人で笑い合うような状況でしょうか。ただしそれだと、謎のこごもどきが、かえって市場を破綻させますが、ちょっとでも真面目な精神で言われようものなら、
なんでそんなそぐわない表現をわざとらしくするのだろう、
と、興ざめを引き起こしそうな言葉です。より正確に言うならば、厚化粧が過ぎて、着飾った表現を求めるうちに、おめかしした感性をひけらかしたい欲求ばかりが満ち溢れ、着想を生み出してしまった私。として、鍵穴に充満するような、そんな嫌味に溢れているようです。柔らかく、夜の指が動く、という表現も、恋人同士のシチュエーションならともかく、自分が鍵を開ける動作としては、鍵を開ける瞬間の当たり前の感覚を逸脱していて、つまりは私の際立った表現を追い求めるあまりに、生み出されたような気配が濃厚です。要するに、私たちの日常感覚に寄り添った表現ではないのです。かといって、それを乗り越えようとした表現でもありません。ただ表現をもてあそびたいような欲求、それをひけらかして仕方がないような印象が濃厚ですが、それはさておき。このようなこってりとした圧倒的な現代文の落書きを、よりによって、見たしめ、見て犬、などと部分部分に古語を加えているために、この落書きはもはや一つのまとまった日本語として通用しなくなっているのです。まるで段ボールの張りぼてのような感覚ですが、市場のかけらもなく、ただ言葉をもて遊んだような、品性のかけらもない会話を聞かされる時の不愉快ばかりが聞き手に伝わってくる、あるいはそれこそがこの短歌の目的なのかもしれませんが、私はやはり詩は心を汚すためにあるとは信じたくはありません。心地よい共鳴作用が起こり、愉快な共感が得られるからこそ、詩には価値があるものと信じます。不快感を与えるのが目的ならば、そもそも詩にする必要すらないではないでしょうか。そのようなわけで、歌井さんは日常的な表現のうちから自由に詩を生み出せるようになることを、まずは目標にしてほしいと思います。同時に、それさえろくにできないうちから、現在は使用していない旧仮名遣いを使用してみたり、現代文の並びのままで古語にもなっていないなりやけりを差し込んで言葉を破壊するような言語破壊活動とは、関わらないことを望むばかり。もっとも普通の感性さえ持っていれば、そのような遊びをしたいとすら思わないでしょうから、あなたにそのような心配はいらないものかもしれませんが、まあ参考のためにお話ししました。あなたの健全な発達を願いながら、PS もちろん古語や歴史的仮名遣いが悪いということはありません。例えば、我が友はクリームコロッケあげており、なんて言ったって新婚家庭。我が友はクリームコロッケあげており、なんて言ったって新婚家庭。俵町。などは、我が友はあげており、と古めかしい表現をすることによって、クリームコロッケに奮闘する友達を優しくからかったような印象を与えることに成功しています。そもそも八大衆の時代にも、 万葉集の古い表現を織り込んだような和歌がしばしば読まれているくらいですから、ただ自らが語ったり、すらすらと記したりできないような表現をもてあそぶと、惨めな失策に陥ることだけは付け加えておきましょうか。漢和九代、便利な言葉です。すっかり話がそれましたが、ようやくあなたの和歌に対する五線集の8歳の女の子の和歌を眺めてみましょう。親の他にまかりて遅く帰りければ使わしける。神無月、しぐれ降るにも来るる日を、君待つほどは流しとぞ思う。神無月、しぐれ降るにも来るる日を、君待つほどは流しとぞ思う。人の娘の八つなりける。神無月、しぐれが降る中に暮れてゆく日だけれど、あなたを待つ間は長いと思うよ。なるほど、しぐれも降って日も短くなったはずなのに、あなたを待っている間は長く感じられるという表現には、8歳とは思えないキレがあるようです。しぐれ降るにも、という2句目の言葉にもこだわりが感じられます。しぐれは通り雨のようにパラパラと降っては止んでしまう。その短い間にも、もう神無月の夕暮れは早くも暮れてゆく。上の句で短い時間の印象を刻んだ上で、下の句のあなたを待つ間はそれさえ長く感じられます。という取りまとめですから、待ちわびる思いが強く印象づけられるという仕掛けになっていて、早くも和歌の本質を捉えているような気配がします。けれども同時に、下の句の取りまとめは、拙くもそのままに過ぎて、子供の和歌ですから当然ではありますが、稚拙なところが現れてもいるようです。さすがに今回は、和歌としては、山吹さんの方が上等かもしれません。けれども、子供の率直な表現というのは、ありのままの魅力を感じさせることがあり、それは、読み人知らずの和歌の素朴さが、素朴のうちにも洗練されているのとは違い、感情と直結したような拙さが、溢れる思いとなって伝わってくるような魅力なので、その語りが拙いほどに、つい取り上げたくなることがあるものです。おそらくこの和歌が、五線集に織り込まれた理由も、政治的な配慮などよりも、純粋に先者たちの感性に触れたからだと、今はそう考えておくことにしましょうか。さて、山吹さんの成長も見られました。幼子の和歌も眺められましたから、前半はこれで、めでたしめでたしといたしましょう。最後に読み人知らずの、質朴な魅力をお送りしながら、五線集を折り返すことにいたします。それでは山吹歌いさん、これでお別れになりますが、さらなる精進を期待しています。さよなら。松の葉に、かかれる雪のそれをこそ、冬の花とは、言うべかりけれ。松の葉に、かかれる雪のそれをこそ、冬の花とは、言うべかりけれ。読み人知らず。松の葉に、降りかかっている雪の、その様子をこそ、まるで桜が、春の花であるのに対するように、冬の花とこそ、言いたくなるように思われます。終わり。